白い杖のかんちゃんです。第2回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届けていきたいと思います。それではまずはじめにこの番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。堤隆さん。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
そして今日はゲストに葵コーク振興会の森下仁博さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、森下です。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それではまずはじめに恒例の自己紹介ということで神田さんからお願いします。
はい、白い杖のかんちゃんです。視覚障害者支援ネットチームまなしの理事長神田正嗣と申します。今日も一日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。堤さん、お願いします。
はい、京丹後市にあります丹後視力障害者福祉センター、愛称愛丹後といいます。そこで、京都府の委託を受けた巡回訪問、目の相談員をしております。今日もよろしくお願いします。
お願いします。最後に森下さんもお願いします。
はい、葵高校地元から来ました森下です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして進行は FM 舞鶴パーソナリティ吉田美和です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ではですね、早速話題に入っていこうかなと思うんですけれども、前回ね、白い杖のかんちゃんです、第1回目の放送、初めての放送だったんですけれども、神田さんいかがですか。神田さんのもとに放送を聞かれた方の声というのは届いてますでしょうか。
はい、いろいろね、皆さんから他府県からいろんなとこから、はい、励ましの言葉をいただき、まあ、感動的な、お声を発信していただいたという一つの、皆さんからの、ご意見が、確実に、お受けしまして、ありがたく受け取らせていただきました。はい、
ありがとうございます。感動の声がたくさん届いていますかね。
はい、その通りなんです。
ありがとうございます。またね、この番組感想をお待ちしておりますので、感想ですとか日頃感じられていること、ちょっとお悩みなんかも寄せていただけたらいいかなと思います。ご意見ご感想お待ちしております。はい、それではここからコーナーに入りたいと思います。かんちゃんのお困りごとの相談コーナー。はい、神田さんは舞鶴市身体障害者相談員として活動されています。神田さん、ここ最近の動きですね、最近どんなことがありましたか。
はい、いろいろね、私のも相談がありましてね、一つは、家族の方からね、私に、相談がありまして、当事者本人さんはね、なかなか、悩み事があってね、一人では来られないという方がね、おられました。ただしやはり家族の方が心配でね、されることは大変、私たちも真剣に取り組んだことがありました。それからもう一つ、皆さんのお願いすることは、今台風シーズンでね、かなり災害が、突発的な災害が起きております。私もこの台風でね、風が来るためにまっすぐ歩けないような状態ですので、皆さんも必ず袖や十分気をつけてね、外出していただくように私からもよろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。ね、今舞鶴にも台風が近づいているということで、普段とはまた違ったお悩みといいますか、心配事もあるかと思います。皆様くれぐれもご注意の上生活してください。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
続いてですね、ゲストにお越しいただいております森下さんのお話を伺いたいと思います。 葵コークでですね、葵コーク振興会として活動もされていらっしゃいます森下仁弘さん、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
はい、それでは私の方からは、地域で今取り組んでいるアサギマダラの蝶々を呼んでおります。まあ、そのことについてお話をさせていただきたいと思います。はい、蝶々というといっぱい鱗粉がついてて蛾のイメージに近いような感覚で私自身がおりました。まあ、そういうことですが今は全然イメージ変わっております。また地域にとっても大切ないつも楽しみにしている蝶々でございます。もともとこの葵高校振興会というのは、旧葵小学校あった時から の、 組織というか地域の集まりでございまして、今はその小学校が閉校になっております。閉校になったのが平成17年。そういったところ、我々の地域としてのコミュニティの場でもありましたので、できるだけ管理をして草も刈っていつでもそこへみんなが集まれるようにという思いで、地域の発展にも寄与しようという集まりでございました。まあ、そういう中で平成27年に中学校、いわゆる城北中学校の取り組みがございました中に、この秋に花を咲かせる藤若葉、それを、基地にするように日本の北の方から南に渡っていくアサギマダラ、これを呼ぼうという取り組みがございまして、たまたま閉校になった学校のグラウンドに畑を中学校の方から作らせてほしいということから始まったわけです。初めは、蝶々というと、虫いうイメージがあって野菜に危害を与えるじゃないかということで、若干1年ほどはお話があってからと乗らなかったんです。ところが、平成27年にそれでもいっぺんやってみてもらおうということで、あれでもともと砂場があった、5メーター角ぐらいの場所に植えました。で、地域の、方が面倒を見て春から秋まで水をやり育てたんですが、秋になったら蝶々が来たんです。ちょうど9月の中頃から10月の中頃まで飛んでくるということやったんですが、今まで感じてた思ってたイメージとは全然違いまして、人を怖がりません。そーっと行ってつかめます。そんな蝶々で、しかもマダラという言葉がついてますので、どんな色かと思ってたら非常に綺麗な蝶々です。アサギ色が主になって綺麗な蝶々です。そういうのが旅の途中で寄ってくれると。だいたい渡ってくる蝶々というのは世界中にも種類が少なくて、日本ではこのアサギマダラ、春から、5月の連休から、夏にかけて南の方から渡ってきます。舞鶴には神崎の海岸に砂引き草というのが咲きますので、その頃にそこにたどり着きます。そうしてどんどん北へ登っていって、ちょうど今この夏越えて次は寒くなりますので、また南に戻ります。その途中でこの秋に藤若葉の花に、そこで、食事をするわけですね。そうしてまた南に帰っていくという渡る蝶々です。そうすると皆さんは多分渡るというと渡り鳥のイメージを持たれます。で、親が一緒に、こう育ててまた一緒に元へ帰っていくというイメージあるんですが、残念ながら蝶々はそんだけ生きておりません。夏に日本へ来て北へ帰る時には日本で生まれた蝶々子供だけです。生まれた時によってその時の温度から、さてこれよりも北へ行くのか南へ行くのか、生まれたままの蝶々が判断して移動するんです。 ですからそこら辺りが不思議な世界なんですけども、だいたい2000キロほど飛ぶって聞いてます。
2000キロですか。
はい、
大きさはかなり大きい蝶々で、広げると10センチ近くあるのもありますが、とてもこの体でそんだけ飛べるのかな。まあ、そういう思いを馳せながら今現代までも楽しみにやっております。地域の信仰にどこで関わるかということも我々の信仰会の名前の中では気になるところやったんですけども、その初めは子どもたち、中学生だり小学生だりが来てくれて集まってくれるという、子どもが少なくなった今現代の一つの楽しみでもあった、いわゆる年の差、世代間の交流、昔ですと3世代が一緒に住んでましたが、そういうことがだんだん薄れてきとる中で、子どもたちの顔が地域に見える、それから集まってくれることのことを知らせることによって、広く舞鶴だけじゃなくて他の方からも見に来てくれる、そういう結果が今より先への期待をいたしております。残念ながらこのコロナで、一昨年からはやめておりましたが、それまではせっかく来てくれることの子どもたちとともにお祭りしようや言うて、地域を挙げて子どもたちを迎えて、よそからも迎えて、お祭り騒ぎをやっておりました。残念ながらこのコロナでそこまでのことはできませんが、せっかく来てくれる子どもたちとともに一緒にお昼をやろうということで、地域から提供して盛り上がっております。そういう取り組みをこれからもやる中で、みんなが蝶々に期待する分を、夢を広げてやっておるのが今の現在でございます。
そうですよね、はい、かなさん、でも私たちのまなざし農園にも、はい、あのお裾分けをね、いただいてるんですよね。
そうですね、まあ、その蝶々がね来るのを今か今かとね、待ち望んでおります。まあ、それと私たち障害を持った、私たち当事者がね、やはりその、何千キロにわたってね、やっぱり、密ですか、それを、頼りに、存在して飛んできます。その勇気とね、夢をもたらす、やっぱり、その生命力の力をね、私たちは、もっと勇気をつけさせていただいておりますので、今はほんまの関心の、元ですね。はい、
はい、農園にも今年の5月に森下さんに来ていただいて、藤バカマをね、植えていただいたんですが、現在は私のせいだからもう180センチ以上伸びて、花も咲いてますし、他の蝶々は見えるんですけど、まだ浅木馬だら見えてません、はい、
どうでしょうね、森下さん、その蝶々は私たちがそばに行ってもこうびっくりして逃げないでしょうかね。
はい、ちょっと今まで近くで見かける蝶々とはそこら辺りが大きく変わりまして、人を怖がりません。飛ぶのも敏感に飛び回るんじゃなくて、ひらひらと漂うように来ますので、それで藤若者の花に蜜を吸っていく状態におると、そーっと行くと手で捕まえることができます。
ちょっとお尋ねしたいことは、こうシーズンになれば帰りますわね、南の方へ、
はい、
その時にどういうような合図をして、やっぱり帰っていくんでしょうかね。
遠くからこれだけ狭い場所の畑の藤バカマを見つけれるんかなって最初誰もが希望に思うんですけども、今までの自分の経験ではやっぱり匂いですね。はい、匂いを嗅いで集まってくるようです。だから今多いの旧居小学校で植えてるのはかなり舞鶴の中では広い面積、
そうですか、
はい、120平米ほどあるんですけども、それだけのやっぱりボリュームがあるんで匂いを嗅いでくるようです。
はい、森下さん、ありがとうございました。はい、葵校区振興会森下仁弘さんに地域の取り組み成果、旅する蝶アサギマダラの神秘をお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
て続いてコーナー変わりまして吉田美和の耳休めコーナー
パチパチパチパチパチパチ
ありがとうございますみんな違ってみんないい今日はですね一つの詩をご紹介させていただきたいと思います詩のタイトルが最後だと分かっていたならこの詩は、ノーマ・コーネット・マレックさんという方が書かれた詩ですノーマ・コーネット・マレックはアメリカ・ケンタッキー州出身の詩人です1989年に10歳で亡くなった息子サムエルに捧げた詩最後だと分かっていたなら Tomorrow Never Comes を発表 9.11 同時テロの後に彼女の詩がアメリカでチェーンメールなどによって広まり広く知られるようになりました2001年頃からはインターネットによる作品発表を続け64歳、2004年の時がんにより永眠されましたそれではノーマの詩です最後だと分かっていたならあなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろうあなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら私はあなたを抱きしめてキスをしてそしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろうあなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたら私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返し見ただろうあなたは言わなくても分かってくれていたかもしれないけれど最後だと分かっていたなら一言だけでもいいあなたを愛してると私は伝えただろう確かにいつも明日はやってくるでももしそれが私の勘違いで今日で全てが終わるのだとしたら私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたいそして私たちは忘れないようにしたい若い人にも年老いた人にも明日は誰にも約束されていないのだということを愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないことを明日が来るのを待っているなら今日でもいいはずもし明日が来ないとしたらあなたは今日を後悔するだろうから微笑みや抱擁やキスをするためのほんのちょっとの時間をどうして惜しんだのかと忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのかとだから今日あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめようそしてその人を愛していることいつでもいつまでも大切な存在だということをそっと伝えようごめんねや許してねやありがとうや気にしないでを伝える時を持とうそうすればもし明日が来ないとしてもあなたは今日を後悔しないだろうから最後だと分かっていたならという詩ですありがとうございました
はいパチパチパチパチ、まあ、感動することですね
どうもありがとうございましたさてまたコロッと空気を変えまして続いてはですね NPO 法人視覚障害者支援ネットチームまなざしの今後の活動についてちょっとお話を伺っていきたいと思いますいろいろとね日程を私もご紹介いただいてるんですけれどもまず10月15日の土曜日さつまいも収穫祭と焼き芋大会これが午前10時から午後3時頃までマグラのまなざし農園にてあるっていうことなんですよね堤さん
はい、その日はですねその時間に、ね、農園で、まずは収穫もこの前先取りしたんですけれどもさつまいもがたくさんなってますでこれを収穫して、焼き芋にもしてみんなでゆっくり食べながら 交流もしましょうというイベントがあります。
はい、あの秋ならではですね。
そうですね、
はい、とっても楽しそうだし美味しそうな。え、焼き芋は何でする？
焼き芋はですね、炭火で焼きます。あのこの前、まあ、炭火もあるんですけど、
うんうん、
ホイルで、まあ、これ事前に、芋をもうこの前掘りましたので、まあ、その方が甘みが増すと思うので、
はい、うんうん、
当日掘るよりもこの方がいいかなと思って、もう掘り出しております、一部。
はい、はい、
どうでしょう、つつみさん、その当日もあの残っとる芋は収穫できるんでしょう？
もちろんまだね、あのたくさんあります。
あ、
まだ
そうですか。
あの一部、ほんの4分の1程度しか掘ってませんので、
はい、まだそれで安心しました。
たくさんあります。
はい、楽しみです、
はい、
続いてですね、その翌日ですかね、10月16日日曜日、天の橋立タンデムサイクリング、午前11時から午後2時頃までということで、これはどんな催しですか？
これはですね、もうこれで4回目ですかね、神田さん、4回目、
ね、はい、そうですね、もう恒例になっております。
はい、天の橋立の約5キロ往復5キロの松並木を、ご来のタンデムを持ち込んで、みんなで走りましょうというふうなことです。集合場所は宮津市文殊の商店橋、まあ、海鮮橋、回る橋がありますが、あそこを渡って100メートル先の休憩所としています。まあ、タンデムの会が主催して行う行事です。はい、
吉田さんね、
はい、
その天の橋立てでね、あさりうどんがね、ものすごく美味しいんですよ。はい、もうそれをね、皆さんそれだけでも食べに来ていただいたら、もう満足して帰ってもらえると思います。
アサリのお出汁でいただくおうどんってまた格別でしょうね。
ああ、いや、まあアサリそのままの現物がね、よく入ってるんですよ
なんかでもお出汁がこう、うん、よく出てる感じですか？
はい、そうそう、それはその通りなんです。
福山さんもね、紹介されてるかな、これはね。
で、アサリもいただけるんですね、大粒なので。
そうです、その通りなんです。
美味しそう、お腹がついてくる、はい、次行きましょうね。11月12日土曜日、チームまなざしの会員交流会が行われるんですね。設立1周年ということで、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、神田さんを理事長にした NPO まなざしです。はい、設立1周年を、まあ、記念するというか、会員さんがすでに正会員、参助会員合わせて60名を超えていますが、まだ一堂に集まってこんなゆっくり交流会したことがなかったので、今度福知山で、しましょうということになりました。午後1時から4時まで福知山市の総合福祉会館、お城の近くのところです。そこの3階会議室で行います。で、小鳥やうさぎの小物作り、まあ、うさぎは来年の干支でもありますけれども、こういったものを 目に障害があっても一緒に、しましょうというふうなものです。それから先日 NHK ラジオで放送された視覚障害ナビラジオをみんなで録音を聞きましょうと、それから参加者がゆっくり自由に交流しましょうというイベントです。
はい、こちらも楽しみな催しとなっております。交流が深まるといいなと思います。以上ですね、 NPO 法人視覚障害者支援ネットチームまなざしの活動を紹介させていただきました。今後の予定ということでご案内いたしました。はい、では続いてですね、堤さんから巡回訪問相談員さんとしての情報提供ということで、堤さん、よろしくお願いします。
はい、このところのいろんな食料も含めてガソリンもですが、値上げになって本当に生活が大変になっていると思います。で、視覚障害の方、障害の他の方でもそうなんですが、行政の方から給付されるものがあります。補装具というものや日常生活用具というものなんですが、補装具というのは例えばこのタイトル、まあ、番組タイトルの、ね、神田さんも常に使われる白杖やルーペ、
はい、
拡大してものを見るレンズのようなものですけれども、これらももうすでに値上がりがしています。それから拡大読書器という文字を大きくして見る機械があるんですけれども、一般的によく皆さんが利用されるのが19万8000円というのが あるんですが、福祉の方の給付の限度額も同じ限度額まで出てたんですけれども、これも約3万円ぐらいの値上がりをもうすでにしていますので、なかなか給付を受けても プラス自己の負担額が出てくるというふうなことにもなります。あと読み上げ機であるとか そんなようなものも値上げが本当にもう行われてきています。でただしですね、この自己負担が増えることにはやっぱり当事者がやっぱ声を上げていくということが必要だなとこの相談活動をしながら思っています。各行政あるいは補装具というのは国が決めた制度ですので、ここに声を上げていくことがとても重要でないかと思っています。一つの例を挙げますが、先ほどの読み上げ機スマートリーダーという機種名があるんですけれども、これはこの機械自体が読み上げ機能と拡大読書の機能があります。で行政はこの拡大読書機能がついているのならこれを読み上げ機の機能ももちろんあるんですが、この拡大読書機の範疇に入れて給付しましょうということの声をすでに、当事者の方と一緒に私も声を届けたところ、京丹後市や福知山市それから宮津市でも一部条件はつきますが拡大読書機の範疇で認めてくださいました。従来から読み上げ機というのは99,800円までの枠しかなかったわけですけれども、まあ、10万円の負担がこれで助かるというようなことになってきています。これも声を上げてきた成果です。それからですね、この値上げに対して京都府視覚障害者協会という京都全体の視覚障害者の団体がありますが、ここからもみんなで声を上げようやないかというふうな連絡が各地域の団体長さんに出ているようですので、これから動きがあるのではないかなと期待を込めています。でこういったことにね、もし 森下さん何か一言いただければ。
はい、実は私の親父が中途失明でした、はい、まあ、そういう中で腕時計本来なら見えないんですけども、当時、腕時計が支給されまして、それは私も初めて見たんですが、当時に手で触ると上の蓋がポコッと開いて中の針が触れると。
そうですね、ありますね。
それを触って今何時何分、それが分かる。やっぱり目が不自由だと時間の管理で非常にこの大切なんで、はい、助かったと思います。
はい、ありがとうございます。森下さんにも感想を聞かせていただきました。白い杖のかんちゃんです。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。この時間は番組のホスト神田正嗣さん、堤隆さん、今日はゲストに葵校区振興会森下仁弘さんにお越しいただきました。進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和でした。それではまた
お会いしましょう。